文化系統クラジオライフ。TBS ラジオ。
完全にセーフ。完全にセーフ。はい、というわけでね、さっきのフィールドオブビューはね、まあ裏で、また結局カラオケ大会になるっていう、もう次回のイベントはカラオケでいいんじゃねえかっていう話になっている、そのイベント告知を、
はい。
斎藤さんの方から。
はい。
カラオケじゃないんですね。
カラオケじゃ残念ながらね、そんなにすぐには対応できないので。いずれ考えたいと思います。
パセラで。
パセラで。7月のイベントはですね、なんと、昨年に引き続き、まあ、昨年は5月だったんですけれども、うん、バーベキューやります。
おぉ、まさに食ですね。
食。ジビエ食べます
?7 月、
誰か持ってきちゃうんですよ、俺ってるの
怖い。7月29日日曜日、文化系トークラジオライフ大交流イベント。新宿で、バーベキューをやります。ですね、15時から18時ということで、詳しくは PPIX の方に、載せているので、そちらをご覧ください。なるべくライフの出演者もいろいろ誘って、出ようと思いますので、29日です。
7月30日誕生日の人いません？
僕ですね。
ですね。
うわあ、プレゼントも募集しますので。
いやプレゼント現金で現金でもいい。
まああと一応基本的に持ち込みなんだけど、うん、ライフのバーベキューは非常に熱いことが予想されるので、
まあ、
熱い
からね、
生ものも気をつけた方がいいですし、はい、
そうね、うん、っていうことで、あと常見さんがやはり今回頑張ってくださるということも、
確約、お肉を7人って言って本当本番ですよね、うん、夏本番
ですよ。本番ですよ、大変ですよ、
う
ん、
ということで
台風とかも本当にね、当たらなきゃいいですけどね。
そうなんですよ、フジロックの日だからね、みんなまあ、
ね、
フジロックを休んでライフの方に来てほしいですな。
それはもう今から言っても間に合うのかな、ギリギリじゃないのかな。う
ん、こちらもどんどん追加ゲストをね、
そう
フジロック版
フジロック版に発表して、
うん、演も
ケンドリック・ラマーも来るかもみたいな、
来ねえよ
小沢健二がみたいな、
演もみたいな。というわけで7月29日ですね、はい、よろしくお願いします。そんな、告知の後に読むメールかって話はあるんですが、ラジオネーム黄緑、杉並区、53歳女性。私は、食品関係の仕事をしています。平成の間に食品衛生とか食の安全とかに対する意識がものすごく変わりました。平成8年に堺市で起きた大腸菌 O157 の事件があり、学校や保育園の給食に危機管理的な手法でマニュアルができました。その後、新しい知見が出るたびにマニュアルは改定されました。特に先に挙げた給食の分野は働く方の意識も高く、平成初期の頃とは設備も作業も大きな変化を遂げました。ライフで平成を考えるシリーズが始まった時、平成はポリティカルコレクトネスの意識が高まった時代だという話題がありましたが、食の安全についても同じ傾向があります。ただその反面、リスクの大きなものも食べられるようになりました。 O157 の危険性が分かってもなお、平成23年に焼肉屋でユッケによる O157 食中毒で4名の死者が出ました。そもそも昭和の頃にユッケは一般的でなかったようにも思いますが、事件を機に法改正があり、ほぼ一般の店ではユッケが出せなくなりました。衛生を振り返り、食品衛生の知識や手法がガラリと変わったことが一つ、そしてユッケに関しては平成に入って食べられるようになり、平成の終わりには食べられなくなった、ちょっと特徴的なものだという2点を思い出しました、ということで。そうなんですよね、そのバーベキューの話もそうなんですけれども、うん、なんか生肉とかの衛生にむしろなんか、なんで昔あんな無頓着だったんだろうっていう感じがしますよね。
で、この大腸菌O157、菅直人が厚生労働省大臣時代に食べてみせた時ですよね。
懐かしいね。貝割れ大根。貝割れ大根。そう、だからなんかこう、食の安全って言った時に、その、食の安全に関しては、多分、その、1970年代の公害の頃にも、うん、もちろんあったとは思うんだけれども、うんうん、その時の食の安全性ってどちらかというとそのケミカルなものというか、うんうん、まあ、科学の発展でなんかそんな、なんだろう、うん、まあ、食卓に、上がるはずのないものが上がってきてしまうという話だったと思うんですけれども、
ちょっと関連一個あるから言わないですか。はいはい、これ今日たくさんいただいています。高橋俊明さん、千葉県。買ってはいけない的な本はいろいろバリエーション増えている気がします。僕の妹も食べてはいけない展開 化物みたいな本を読み添加物をチェックするようになりました。その結果何も食べられなくなったそうです。まあ実際には何かしら食べてるんですが、ようやく口に苦しいとか体に悪いものも、美味しいっていう提言がありますが、食べ物が美味しいのは嬉しいことだけど、美味しいことによって食への不信感も出たりして難しいものですねっていうのも、これもまさにそういう
買ってはいけないも平成の風景ですね。
なんていうんだろう、そういう危機みたいな安全意識みたいな、なんかこれ行き過ぎてね、買ってはいけないは買ってはいけないっていう、これ買ってはいけないがいかにその根拠がなくてね、偽物の都市伝説とかオカルトとかに乗っかった、まあ、エセ科学だっていうことを批判した本なんだけど、その本を書いた人も今エセ科学で批判されている人になっているので非常に、これ週刊新聞だったかな、
買ってはいけないですね。だから
ある意味左翼イデオロギーの一つが食べ物の食への安全みたいなものになっていくって、まさにチャーリーゲタ70年代からの環境問題みたいなものと、ね、一緒の運動になっている。
そこがなんかまさに今早見さんがおっしゃったように、70年代にはそのいわゆる企業が提供するケミカルなもの対、まあ、その市民が育てるナチュラルなものっていう対立が、まあかなり明確だったんだけれども、その平成に入ってからの食のリスクっていうのはなんかそんな単純なものではもうなくなってしまっていて、まあ、家庭での、その食材の扱いだとか、あと給食の話の中にちょっと出てこなかったですけど、アレルギーの扱いが根本から変わりましたよね。もう今給食、そのお子さんのに給食出すときにアレルギーありますかって聞くのが普通になってるし、うん、昔みたいに残さず全部食べるなんて指導は当然しないし、うん、なんかこう何下手しそのアレルギーとか言ってるやつは根性がないみたいな、いやマジでそういう時代がかつてはありました
、ね、残しちゃいけない時代本当にありましたから、ね、
だからそれがやっぱりその大きく変わっていく中で、その人間の方がその受け取り方が多様になったりだとか、その扱い方がその難しくなったりだとか、慎重にしなきゃいけなくなったことをもって食のリスクがまあその顕在化しているのに、今もってその企業がまあケミカルなものをバカスカ添加物で入れてるから僕たちはそういうものに踊らされていて、まあ個人がつくその市民が作る方が安全なんだみたいな、二項対立で、まあ、考えていると、うん、どうしてもその食べれるものがなくなってしまうっていうのが一つ大きいなと、うん、特に食のリスクに関してはね、やっぱり東日本大震災以降大きく問題になりましたけど、うん、結局のところこれ一度ライフにも来ていただいた五十嵐康正さんなんかがやってることですけれども、本当市民が自分たちで考えて選択するしかないものなんだけど、残念ながら日本は消費社会なので市民が選択するんじゃなくて買ってはいけないっていう言葉が典型的に表すように、企業の流通のどこに乗っかればいいかみたいな感じにしかまあできない、つまりその何なら消費してもいいかみたいな話にしかならないのが、やっぱりこういわゆるこの20年ぐらいの間に、あるいは30年ぐらいの間に海外で進んだ例えば食の安全とか市民の選択とか、CSA だっけ、コミュニティがその例えば農産物とかをその提供する、機能を果たすみたいな、そういうようなその動き、その海外では割とその顕著になってきた動きだったり、あとスローフーズだとか、まあそういうものとのなんかこう日本、つまりお金で買えるもので何とかしなきゃいけない社会とのなんか大きなその食品の差かなという感じはちょっとしますけどね。
ネットフリックスのそのポンジュノのね、その去年制作された、まあ、ハリウッド制作なんですけど、これ、韓国のポンジュノっていう映画監督が、まあ今もう映画館の作品というよりもネットフリックスで撮るようになって、まあ本当すごい大予算で作ったやつなんだけど、いわゆるねその世界を牛耳っている大企業、フード産業みたいなものをその批判的に、まあちょっと、パロディとして扱ってるんだけど、遺伝子操作のねそのスーパーピッグって豚を広めていって、はいはい、 で、まあ、これで食糧危機をかなりその乗り越えられますよっていう、ただ裏側では全然その、それがオーガニックなものだっていうふうに嘘をついて売っているものに対して戦うみたいな、非常にかつてで言うとね、そのなんか大きい企業が何かしら SF 的な中で地球を牛耳っていますっていう話の時に出てくるものって、テクノロジー産業、兵器産業とかみたいなイメージだったのが、食品産業に置き換えると一番恐ろしいよね。敵役の設定の仕方として、なんか企業が隠されてね、なんか隠してなんかやってるって時に一番恐ろしいのって、日常的に食ってる加工食品が実は遺伝子操作の植物だっていうのは、もう割となんて言うんだろう、半ば陰謀論になって、いやそれ普通に出回ってるしそんな危なくないからっていう話いて、まあ人によるんだけどこれもね、ただそれが食肉になった瞬間に、遺伝子操作の食肉で、例えば本当に昔からある都市伝説でね、あの足が4本ある鳥だったらそれ気持ち悪くないですかみたいな都市伝説よく言われますけど、ね、ああいうものが現実として降りかかってくる時代になってますよってことだと思うんで、ね、うん、
あのちょっと前の NHK ネクストワールドっていう未来 の、はい、あのテクノロジーを特集するやつがあって、そのまあ書籍版を僕が編集してるんですけども、そこで書いてあることが、まあ、フランスでは、まあ、分子料理みたいなものが結構進んでて、まあ、要するにその食品の栄養素とか色素を分子レベルに分解して、まあ、組み合わせで再構築するっていう話なんですよ。で、そうするともう今までないような食べ物、例えばその食物繊維とベータカロチンが豊富なビーフステーキみたいな、そういうこともまあ理論上は可能になってきてしまって、で、まあその研究者の、あのメリットがまあ2つぐらいあるって言われていて、まず1つはアレルギー。で、完全にその分子レベルまで分解することによってアレルゲンをもう除去することができると。で、もう1つは運搬の、あのコストがあのかなり下がるんじゃないかということを言われてて、例えばトマトだったら 95% が水らしいんですよ、うん、でもトマトの成分の分子レベルに分解してそれを運搬すればものすごく栄養素をあの一気に運べる
みたいな、 3D プリンターで植物を食べ物を作るみたいな話で、
そうそう、うん、そうそう、でもやっぱ一方でやっぱそういうその食物は自然じゃなくちゃいけないんじゃないかみたいな、やっぱそういう反感があって、うん、まあその研究者はまあ、日々その常識と戦ってますよみたいなことを言うんだけど、やっぱまあ僕なんかの感覚からしてと も, や, もやっぱりそういうものに抵抗が多少あるのはまあ分かるなっていうふうに、
あのでもサプリの話を最初にしたと思うんですけれども、サプリはまさに自分で自分の健康を勝ち取るためにやるタイプの人たちがサプリに走るっていうのはちょっと多いと思っていて、つまり企業がこういうことをなんか悪の何かをしているっていうことがあるとしたとしてですね、そういったものに任せられないってなった人が、その時に自分で食べ物を選ぶっていう時に、もう信じられないってなった時に、じゃあこのサプリとこのサプリとこの配合でみたいな形で何十個もサプリを食べる、まあ、まさに食べるですよね。そういう風になるっていうタイプの人もいるし、あとはそのなんていうんですかね、自己投資っていう形ですよね。その自分で食べ物を選ぶことができるって、それこそ平成になってからもうさらにいろんなグローバル化して食べ物が増えてきて、分子レベルで、まさにサプリレベルでこの栄養素だけ取るっていうことも可能になってる時に、自分でこう選んでこれとこれとこれをとかっていう風にして、もうそういうサプリばっか食べてる人がいると、今言ったみたいに宮崎さんみたいになんか自然のもの食べてないとおかしいよなっていう対立とかも、まあ生まれてるのは生まれてるかなっていう気はすごいするんです
よね。ついに言うとベストセラーになったシリコンバレー式自分を変える最強の食事っていうダイヤモンドだ。で、これはやっぱりバイオハックってことを言うんですよ。で、自分の体を数値化して、まあ、徹底的に分析してコントロールする。だから、そのいろんなエビデンスを、まあ、紹介するんですよね。例えば、ポルフェノールが痩せ方の細菌を増やしたとか、なんだとかっていう、その科学的なエビデンスをやって、じゃあ自分の体をどうコントロールするか。どうハックするかみたいな話になってて、
バイオハッキングっていうのは、それこそ、グレートジャーニーでしたっけ、 TBS のあれとかでもよくやられてますけれども、最近だとあの自分の体にこういろんなものを埋め込むっていうのがバイオハッキングってよく事例ですよね、はいはい、例えば磁石を自分の手に埋め込んで新しい感覚を得るとか、そういうふうにして自分の体自身になんか IoT を入れてなんか通信できるようにするとか、そういう思想なんですけれども、その中の一つに食べ物どういう栄養素を入れて自分をどういうふうに体作りするかとか、それこそ得意点ってあの2045年問題を書いた、 あの人だ、未来学者カーツバエル、カーツバエルってあの人で一日何十個もサプリ食べてるっていうのは結構有名な本に書いてある話とかだったりすると、そのそういうレベルで自分をどうにかしたいっていうようなタイプの、食需要っていうのもあるのかなっていうふうに思いますよね。
今話をしてきていることっていうのは、その食っていうのが、まあ、一方でその安全性みたいなものを追求して、ナチュラルなものがいいんだっていう話になる一方で、バイオテクノロジーで便利になるんだったらもうそれでいいじゃんみたいな方向性っていうのもあってっていう話なんですけど、せっかく目の前にフードトラップが置いてあるので、割と企業告発系の本は本当に西洋でも普通にいっぱい出てますよね、
うん、でこれマイケル・モスっていう人が書いたフードトラップっていう本なんですけども、これはやっぱり企業が、まあ、最も人を中毒にしやすい、砂糖、脂肪分、塩分で、しかもコストがかからない、でこの3つを使って、で、まあ、人間がこうどのぐらいそれを食べるとこう至福に思うか、そのポイントっていうのを、まあ、測って、で、まあ、中毒化させてその、食品を買わせるようにしているというような告発なんですけれども、まあ、この本の中で、まあ、科学者、まあ、開発者とかはやっぱちょっとこれはやっちゃまずいんじゃないかっていうことをやるんですけれども、結局資本主義の、論理に負けてしまったりとかをするわけですね、っていうようなのが描かれているんですけど、ただ今言ってたようにその純粋な栄養素っていう話と、ただ食べ物っていうのは、まあ、それこそ雑なものが入ってるわけですよね、必要のないものがね、水分入ってたりっていうこともそうですけど、ただ一方でそれが美味しさになるっていうこともあって、美味しさの科学とか、美味しさを科学するとかっていう伏木徹さんとかが言ってるのは、例えば黒糖とかって、まあ、雑味なわけですよ、必要のない甘み、糖分以外のものが入ってるけども、そういう雑味があることによってその甘みを感じたりして美味しく感じられるっていうのもあるので、それを取り去ったサプリメントっていうのが、塚越さんなんかは美味しいと思って食べてるわけでは
美味しいとは思わないですよ。だからそれこそ、まさに食物繊維と一緒に食べないと、吸収率が下がるから、そのサプリだけ取っても意味がないとかっていう話とかは、まあ、それは本当にそうだと思うし、だからサプリだけでなんとかなるような社会が本当に来るかどうかって結構微妙で、あとはやっぱり人が受け入れられるかっていう話でもあると思う。あ、そういう話ありました。ソイレントの話があったと思うんですけど、深夜高速さん、青森県八戸市、今回のお題を聞いて久しぶりに思い出したのがソイレント。簡単に言いますと、水に溶かして飲む食品、これだけで人間の生存に必要な栄養が全て賄えるので完全食とも評されました。2013年の発表当時は未来が来たとかなり話題になりましたが、実際に発売されるとピークアウト。世の中には食事に栄養補給しか求めていない人もいますが、セックスが単なる生殖行為ではないように、美味しいものを食べることはストレス発散であり、同じ釜の飯を食うや飲みニケーション、パワーランチなる言葉があるように、食べ物を共有することで生まれる社会的な関係性があるわけで、いくら完全食と言われても一般人には、なかなか受け、入れがたい食べ物であったように思います、ということで、まあ、その後もちょっといろいろあるんですけれども、この関連だとこれかなと思うんですけれども、
そう、ね、完全食っていう、なんていうか、なんか今の話を少しマクロに見るとね、その必須栄養素って何だって話があって、要するにビタミン取らなきゃとか食物繊維がとかって言うんだけど、人類史を振り返ると人類ってもっと栄養貧困な状態でずっと生きてきたわけね。よく言われてることだけど、アイルランドっていう国はジャガイモっていう、まあ、食べ物がヨーロッパに入ってきたことによって、まあ、それがアイルランドに普及してアイルランドの人口ってむちゃくちゃ増えるんだよね、つまり芋って食ってりゃそれだけでなんとかなる食べ物だったと、で栄養バランスはもちろん悪いと思うし、その病気のリスクは高まるけれども、必須栄養素みたいなことを言い出したときに、一体何の基準で必須と言ってるんだみたいな、食ってりゃ死なないで言ったら、別にサプリなんか取らなくても絶対死なないので、それだけでは、なんかそこに対してやっぱりそのパーフェクトにその栄養を取らなきゃいけないっていう欲望はあるんだよなっていうのはすごい面白いんだね。
うん、あとはなんかあれじゃないですか、よくエンハンスメントとかよく言われますけれども、うんうんうん、その自分の能力を高める系っていうのは最近のやっぱり流行りだし、それこそ何でしたか、油も3つぐらいあるじゃないですか、オメガ3ってやつですよね、うんうん、あのオメガ3っていうのを取ると、あの脳みそ のなんか脳みそに行く油だから滑りが良くなって脳みそが活発化するとか、うん、何々って、例えばよくあるのは、その、いわゆる ADHD 用の薬を、うん、そういう患者じゃない人が飲むと集中力上がるとか上がんないとかっていう話はよく IT 周りの人たちが、特にアメリカなんかでよくそういう、そうですね、飲んだりするとか、そういう方向にも、まあサプリを食っていうふうに、まあ若干拡張して言うんであれば、その、さらに上を求めるっていう時に、自分自身で選択して、そういったものを選ぶっていう人も現れてきている中で、いや、普通に、やっぱソイレントが流行らなかったのは、そんなね、ソイレントって要するにソイレントグリーンっていう、うん、映画だったんですよね。うん、映画であって、まあ、その、食べたら生きていけるんだったけど、実はそれは人間を溶かして作ってたみたいな、そういう映画を元になっていて、うん、そこから撮ってるから IT 企業がソイレントって作ってるから変だなとかって言って、すごいセンス悪いっていうふうに言われているんだけれども、他方で、その、僕なんか思うのは、確かにみんなで食べるときにはみんなで食べて美味しいけど、一人で急いでるときとか、一人で飯食ってるときとか、俺全然ソイレントでいいやっていうタイプなんですよ。みんなで食べるときはいいし、だから何を食べるかじゃなくて誰と食べるかだから、誰かと食べるときはみんなで楽しく食べようよ。一人で食うときは全然何でもいいっすっていうタイプで、なんかそこってもっと分けてもいいんじゃないかっていうふうには僕は思ってて、何でもかんでも食は楽しくなきゃいけないっていうと、なんかインスタグラム上げて楽しい食生活を送ってますとかって見ると、俺吐き気がするんですよ、そのタイプの人。
いや、そういう人たちは楽しくはないと思ってるんですよね。
いや、楽しい時は楽しいでいいんです。それを毎日やられたら、いやいやいや、一人でどうでもいい、急いでラーメン食うとき
は。塚越が毎日見ているだけだぞ。
まあね、だからいわゆる、インスタグラムで上げてる人たちは、それをね、することが意味あるからやっているから、みんな毎日がそうなわけじゃないけど、なんか、そこはもっと分けてもいいのかなって思
います、ね。今の話ってね、食がメディアだって話なのよ。ね、メディアって身体の拡張でしょ、でそういう意味で考えたら、拡張する方向がその自分自身の能力を高める方向に拡張するっていう、まあ、本当に昔のメディア論的な、ね、人たちがいて、でその延長線上に IT の人たちが、職だってメディアなんだから自分の身体拡張する方に活用しようぜっていう風になるのは、それはそれである。
ニューエイジ西海岸だよ ね、それはね、
まさにそうでしょうね。
で一方で、
カルトだと思うな、
それ。なんかじゃあ、そのいわゆるナチュラル食ってのはメディアじゃないのかって言うと、メディアだから、それ自体が、
いや、それ言ったらやっぱりね、僕全然あの本ね乗れなかったら一汁一菜正しい気がしていたどっちでもない日常的な食みたいな、いわゆる本当ソーシャル化しすぎたものと、そうそうそう、いや、エンハンスドな方向と、まあそっちに二分する中で、いや、そうじゃないところに中間点があるっていうのが、まさにね、その、いや、昔から食べてたものっていうものを見直す。で、それは、まあ最低限これが必要で、そこにはまあソーシャルなものもエンハンスドのものもないわけで、そういった中間的な普通の日常食必要だよねっていうことにもなるわけ、ね、
な5年ぐらい前にそのこの番組で食をやった時の、まあ、一つのきっかけがあこまりさんの本だったと思うんですけれども、はい、うん、まあ、昭和の洋食平成のカフェ飯っていう本を見ていて分かるのは、そもそもその主婦がご飯を作るなんていう文化は日本にはなかったわけ で、うん、で戦後になって急に専業主婦が増えた時に、みんな料理の作り方が分からないから、うん、今日の料理を見て、うん、メディア経由で料理を覚えてたっていう話が、結構象徴的だと思っていて、要するに家庭の食事とかお袋の味って全部メディアなわけですよ、言ったら、うん、メディアによってその家庭の味とかお袋の味が生まれ、うん、かつそのメディアのイメージをそのなんとかその女性の社会進出が進む中守ろうとすると、その小林克代さんとかが出てきて、もう簡単に作っちゃいましょうねっていう感じで、そのメディアでアピールをしだすっていう、なんかそういうおそらく昭和の流れみたいなものがあって、で今その平成のカフェ飯っていうのがそうであるように、多分その平成のご飯っていうのが
多分手料理みたいなものから離れてきて、うん、まさにメディアとしておしゃれな方に準化していっている、うんうん、一方で多分その西海岸のようなその海外発のそのもう機能的になんかこう栄養さえ取れればいいじゃんっていうものがあった時に、うん、まさに早見さんが言ったようにその中間地点として、うん、なんかこう自分でとりあえず作る手触り感があり、うん、かつそのメディア的なそのイメージがまあベースにありっていうので、うん、多分家庭食みたいなものが今割とその基本の料理みたいなレシピねちょいちょいすごい出てますよね。
うん、昔を振り返ったその基本の割と高齢な先生方のあの基本料理の本とかっていうのはすごい多い。
まあそれも流行に応じて作られたメディアであるっていうところも面白いですね。
だからなんか俺ハッキングって言った時に俺自身も多分自分が食べることについては基本的に好き嫌い多いしそんなに興味ないけど手料理めちゃめちゃ作るしめちゃめちゃ好きなのは手料理自体が俺ハッキングだと思ってるので、
うん、ああ何をやってる間にこれをやってみたいなのも含めですか。
まあ、効率化もそうだし、はいはい、毎朝僕大体15分から20分で一汁四菜のご飯を作るんですけど、うん、なんかそれってもう完全なるなんかタイムハッキングなので、うん、
あこの時間内に限られた時間しかないです。その間でどれだけ作れるかっていうゲームになってる。そうそう
朝4時に起きてるのに、うん、わざわざ6時40分まで仕事して40分から作り始めたらぴったりできるとかっていう謎のタイムアタックを毎朝かまして、うんお味噌汁作って卵焼いてそれで、作り置きのお惣菜並べるだけなんですけど、うんまあ、大体それでもあの15分あればそこそこのご飯が作れてしまうので。
あでも分かります。作家さんで結構そうやって料理をハッキングのためにやってる人って結構多くって、その執筆業って、まあ、例えばそれこそ小説とかだったらかけた時間と出来上がったものが比例しないじゃないですか。でそういう時にこう時間のこう成果みたいなものを可視化させるために料理をするみたいな。
やればやっただけ成果が出るものを作ってバランスを取る。そうそ
うそう筋トレと同じですね。筋トレもあの短い時間でガンガンやって痛い痛い痛い痛いよし来た。
近い
近いぞと同じですわ。
近い近いだから走る方に走るか、うん、こうあの料理をする方に走るか。
両方、うん、やってるのが村上春樹、
ね。そうね。
確かに料理するとさあとあの人が食べるからさ、うん、あの人に食べてもらうとさ、うん、美味しくないと食べてもらえないじゃん。うん、これ自分一人だったら何とでもハッキングできるんだけど、うん、他人の舌はハッキングできないので。
本当これから手作りできる。時間があるとかやる気があるとか、うん、手作りをするっていうことの方が豊かになるっていうことは確実になっていきますよね。
Google がさ確かさあれだよね自分で料理するスペースを作ってるんだよね、うん、確かね、うん、
社内にね、
うん、キッチンを社員向けに公開している。
だってあそこ食べ放題じゃないですか基本的に。
それを食べ放題じゃなくて自分で作らせることがそれこそその、うん、
作り放題
ある種の自己啓発になるっていうような。
僕はもう完全にそっち派なので、うん、僕教育の中にいつになったら僕自分の大学の教育の中にあの食を作るっていうのをチーム戦で入れれるかをずっと考えてますから、うん、
なるほど、う
ん、結構企業さんと協力してキッチン貸しますよ、まあ、ぐらいまでは言ってるんですけど、ちょっとあの規模が大きすぎてペイしないから
や
って
る。僕渋川さんと一回ね食イベントやった時に
やりましたね。
お互い一人当たり30人ぐらいのね、うん、ゲストを呼んだ時のいわゆるあそこカフェなんだけどキッチンオープンキッチンがあるところで30人分で予算いくらで料理を作るっていうのを競ったことがある。
ありますね。
楽しい
私はあの肉じゃがを海軍肉じゃがを作ったことがありますけど、
あれゲーム的な感じでね、うん、まさに
僕何の得もしないのに学生10人ぐらいにあの1人で手料理コースで振る舞ったことありますよ、ね、なんなら毎年やってますから
ね。早見さんギリギリまで料理してるのに私すごいドキドキしてたんですよね。 あの時覚えてるの
は途中で材料追加で買いに行ったっていう、ね、に豚肉ダブルにしたいからこれはちょっと1枚じゃ負けるなと思って。
それまさに料理の鉄人でそういう鉄人いましたよ、ね、
途中で素材追加
そうそうで間に合わなかったみたいな、
うん、結構そういうのか。いや俺もだから去年そういうので作った時にもうレシピを全部事前にすごい作ってきて、まずそのレンタルキッチンに着くなり壁にバーってそれ貼った瞬間学生がビビっちゃってどうしたこの人みたいな、うん、ちなみにその時あれですけどあのコックコート
あのコックの方が上半身着てる、はいはい、あれ僕普通に持ってるんですけど、
う
ん、あれ着ていきました
ポスコスプレで
もう気分じゃないですか、そんなメディアじゃないです か、まあ、かそれ自体が、
うん、もうロリン鉄人になった気分でやるしかない。
これから次売れ、今一売れてるビジネス書ってまさに食事術じゃないですか、
う
ん、
そうそうそうそう、
多分ね次はじゃあ料理術が来るってことですよ。
いやだから次のビジネストレンド料理術来たらもうぜひぜひってずっと言っていて、まだ料理術が来てないからでもあれですよ、 Google がキッチン作り出したらもうあと 2,3 年すると我々がここで喋ってるってことは3年後にはトレンド来てますんで、来年あたり皆さん本作ってください
でも振り返ってみればそういうエンタメ系の料理の出ずじんとかビストロスマップとかがなくなっちゃったのって、あれは
本当ね、うん、最近ですよね、うん、あの最近いろいろ終わってるんですよね、厨房ですよ。
ちょっと読みましょうか、うん、そうそうそう、メールじゃあ、はい、神奈川県男性メグロポリタンさん37歳、個人的に印象に残っている料理番組について書きたいと思います、うん、90年代といえば料理の鉄人やどっちの料理ショーのようなエンターテインメントに特化した料理番組が人気でしたが、2000年代に入るとビストロスマップのようにタレントがメインの番組が増えてきます。そして10年代になるとその流れはさらに加速して、モコズキッチンに至っては料理番組というより、うん、もはや爽やかなイケメンがやけに高い位置から岩塩やオリーブオイルを振りまく姿を楽しむ番組になっているように思います、Google でモコズキッチンと入力するとネタや作れないという第二検索ワードが上位に出てきます。これは食文化に限らず音楽や映画でも言えることだと思いますが、コンテンツそのものよりもコンテンツをネタとしたコミュニケーションが消費されるという現代の特徴が料理番組にも現れているように思います。
まあ料理をだからしてる姿が楽しかったんでしょうね。
そうですね。でも、まあ、料理番組も結構いろいろ変遷があって、私はちょっとあの注目したいのはやっぱりモコズキッチンみたいにですね、うん、男性が結構やっぱり最近平成になって出てきたなっていう印象があってですね、
はいはい、多いですね。
小林克代さんの息子さんの小林健太郎さんとかも、うんうん、そうですね、はい、90年代後半ぐらいから結構こう活躍しだしてるっていうのもありますし、うん、あとはあのリー・エリンさんっていう韓国の韓国料理の方の、はいはい、息子さんで、高健鉄さんですね、はいはい、息子さんの方が、うん、でも結構とはいえ2世なんですよ、うん、男性が出てくるのって、
ね、そっかそっか、お母さんが、
ね、そうそうなんですね、栗原はるみさんの息子さんとか、うん、っていう感じだったのがなんかようやくここに来て、うん、なんかあの紬屋さんっていう男性2人のフードユニットが出てきたりとか、うん、割とその出自に、うん、あの親がそうだったっていうのはなく、うん、でそれ以外だとは、まあ、あとはレストラン系とか料亭系の人っていうのはもともといたんですけれども、うんうん、 それね、それ以外で料理研究家っていう文脈で出てくる男性が増えたっていうのは、うん、やっぱりこれは、はい、あの結構、平成に男子向け料理雑誌、うんうん、
はいはい、
でも1年ぐらいであの休刊しているのがほとんどなんですけれども、うん、うん、男子食堂とか、うん、料理男子とか、うん、なんかそういろいろ出てるんですが、そういうのもやっぱり影響は多分あっただろうな、弁当男子っていう言葉も流行りましたし、そうそうそうです
ね、多分あれですよね、だからそのどっどっちが作ってどっちかが食べるみたいな関係性が固定されてるのって、うん、もちろんジェンダーの問題も一つあるんだけど、うん、なんかね一緒に料理するっていうメディアがないんですよ多分、
うん、
つまりあの特に僕も料理するからそれも割となんかこうハッキング的にやってるから分かるんですけど、人と一緒に料理すると手間がかかるというか邪魔すんだみたいな風にどうしてもなっちゃう。
どっちかが主導権を握らないと、その五分五分の立場で二人で料理作るって無理だよ、ね。
無理。いや相当だからなんか打ち合わせをしてなんかある程度慣れてる人じゃないと無理じゃないですか。
イライラするよ多分やったとしたら。
でもそれで言えば、うん、あのこう今結構人気な方で小林まさるさんとまさみさんっていう、うんうん、嫁シュートコンビ、
うん、そう
おもろ、
うん、
あの義理 の、 むあの娘さんとシュートのコンビっていうのがいてですね、うんうん、で、まあ、娘さんが料理家デビュー をして、うん、で本のあれで忙しかった時に、はい、まあ元々あの義理のお父さんっていうのはお料理が得意だったんで、うん、アシスタント手伝ってあげるよっていうことで、うん、手伝ったことでもう定年していて、うん、暇だから手伝ってあげるっていうんで78歳で、うん、あのアシスタントになり、80過ぎてですねあ違うかあいいんですね78歳で、うん、料理本まで出版するんですね。
すごい。
で今朝一とかにも出てたりする。
コンビで作る。
結構コンビなんです。
けど主導はするのは。
あだからそれぞれ、まあうん、メニューを。
あそういうことか、
うん。振り分けてなんですけれども、はい、そうやってやってでまあシニアの星って言われている小林まさるさんっていう方がいるんですね。でもう今多分85歳ぐらいかな。なんですけどもすごくお元気で。でやっぱりそのアシスタントもできる男性っていう年配だけれどもやっぱりその辺がすごく奥様方の多分心も掴むんだと思うんですね。
それは掴む。今後はどうやって一緒になんか嫁と旦那と一緒に作るご
作り方みたいな結構本当に難しいじゃないですか。キッチンがまず広くないと無理なんで。
だって今ってそれこそネットで流行ってるのって食べるのを見る動画じゃないですか。大食いそれこそアイドルが大食いの人のを自分が食べれないから見るのが好きですっていう人多いし、あとユーチューバーとかそれこそ投げ銭系の人たちもガンガン大食い食ったりとか何や食ってる実況してるのを聞いて、で松屋を食べるからそれを自分も松屋買ってきて一緒に食べるとか、そんなのとかもまあ流行ってるから一緒に食べるぐらいまではできるってことですよね、うんうんうん、その後が難しいっていう、うん、作るのまでいくと難しい
二人料理術っていう
だよ、ね、
あなんか本当に、うん、次はそこ。いや僕がだからその教育に料理を取り入れたいって言ってるのも本当それなので、一人まず仕事で一人で仕事ができるようになるために料理の段取りみたいなものが使えますよねっていうのが一個あって、ついで自分で段取りをできるようになったやつが 2,3 人でチーム組んで何かをする、これ結構大変なんですよ。でそれってなんかまあ料理だよなと個人的にはすごい思っているので、まあじゃあ次はあれですね、だからその料理のその作ってビジネスに生かす本で、しかもコラボレーション系の共同スキルを磨く料理
です。5年後ぐらいかな、それは
だいぶなっけーな
という、うん、共同は本当に大事な気がします。
そうです
ね、要は逃げ恥で、まあ、家事の共同参加なんだけれども、やっぱりその流れですよね。そこで奥様方のことをギュッと掴むに至ったっていうことが可視化されてる状態って、
いや本当にその小林まさるさんがいたあのスタジオっていうのは鍋が全部ピカピカになってるっていう。
最高だわ、
最高だわ、
すごい
最高だわ。
なんかね、
ギャケンが染み出ちゃった今、ね、
いやいやいや、まあまあ、いや、というような、なんだろう、言いたいことはいっぱいある、料理をするっていう話なんですけども、うん、再び、カラオケタイムじゃないな。渋川さん、曲を、紹介してください。
はい、ちょっと先の、前のテーマに戻っちゃおうかなと思うんですけれども、先に曲を言うとですね、相対性理論の夏の黄金比。2011年のアルバムに入って、資本主義っていうのに、うん、に入ってるんですけれども、ちょっとさ前の話題でこれにコントレックス箱買いっていう、
はいはい、
フレーズが出てきてですね、
うちも届きますよ毎月。
完全に僕昨日フェリエを2本買いました、
ね、そうですね。でちょっと予告編のあの時のを聞いてた時に、まあ、どんどんゼロになってってるみたいな、
色もなくなって進んでいくと、
あ違います、水とかが、
はいはい、
味もなくなってるし、うんうん、シュガーレスになってってるし、うん、色もなくなってってるしっていうん でそれで水のことを考えていた時にふっと思い浮かんだんですけど、うん、まあ、私最初はコントレックスよく分かんなくてですね、
うん、
多分世の、結構多くの人そういう人もいたんじゃないかと思うんですけど、
あコントレックス知らない人ね、
うん
うん、僕も分かんなかったです、うん、うちの奥さんが買ってたけど、
そうそう、うん、でこれはやっぱりちょっと一部にはやっぱり便秘に効くみたいに言われていて、
発症費とかですごい押されてました。
そうそうそう、で、まあ恋をして、まあ、そういうものをね、体を整えてというか、うん、まあ、ちょっと痩せてっていう意味合いも多分、うんうん、裏にあって、うん、その一言だけで表すのがすごいなっていうふうに思ったところもありまして、
うん、
でもうゼロ化するんじゃなくてさらにマイナスに持っていくっていうね、
うんうん、
いう意味で、
デトックスも流行ったしね、
はい、そういう意味で この曲を聴いてください。相対性理論の夏の黄金比です。